ヨハネの福音書の1章の43節をお開きください。今日で1章を学び終えます。1章において、この福音書の著者であるヨハネはイエス様が神の子キリストであることを証言者を立てて証明しました。まずヨハネ自身がその証言者でしたね。彼はキリストは神でしたと証言します。そして全てのものを作られたお方、永遠の命を与える方であると言いました。ヨハネはこの方の神としての栄光、一人子としての栄光、その栄光を直接目撃した人でした。彼は恵みを体験したわけです。この方の真実を体験しました。そしてそのことを目撃者として証言したわけですが、でも一人の証言では真実であるとは言えませんね。複数の証言が必要であるわけです。ですからまず最初の証言者はバプテスマのヨハネでした。彼は旧約聖書でもう救い主が来られるときに前触れをする、その先駆者を使わすと神が約束したこの神に使わされた人でした。彼はイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証言しました。次に最初のイエス様の弟子アンデレを証言者として立てました。アンデレとヨハネはバプテスマのヨハネの証言を聞いてイエス様についていきました。それでアンデレはメシア、キリストに会った、そのように兄弟シモン・ペテロに明かしました。今日の箇所では他の二人の弟子の証言によってイエス様が神の子であると証明しています。一章の43節をご覧ください。その翌日イエスはガリラに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。ここで注目すべきことは、イエス様がピリポを見つけたということです。イエス様がピリポを見つけました。もう一度言います。ポイントはイエス様がピリポを見つけたということ。前回学んだ最初の二人の弟子アンデレとヨハネとは逆のパターンですよね。彼らは自分たちからイエス様を求めていきましてね、もともとバプテスマのヨハネの弟子でした。ヨハネから教えを聞いてました。そのヨハネが、見よ、神の子羊、そのように言うのを聞いて、彼らはイエス様についていくわけですね。そして彼らがついてくるのを見て、イエス様は何と言いました？あなた方は何を求めているのですか？すると彼らは、ラビ、どこにお泊まりですか？イエス様からもっと話を聞きたかった。個人的に親しく彼らは話を聞きたかったわけで、それでイエス様と一緒にいたと書かれています。おそらく一晩中聖書から彼らはイエス様について聖書から教えを受けたと思うんですね。それでイエス様が誰であるのか彼らは分かるわけです。この方は神の子キリストである、メシアにあった、キリストにあった、そのように彼らは分かったわけで、でアンデレとヨハネは自分たちからイエス様を求めて信じました。しかしここでは何と書いてありますか？イエス様がピリポを見つけたって書かれています。イエス様がピリポを見つけた、ピリポがイエス様を見つけたのではなく、イエス様の方がピリポを見つけました。キリストに来る、キリストのもとに来るには2つのパターンがあることが分かりますね。まず1つはアンデレとヨハネのように自分から求めていく人たちがいますね。真理を探している人たちがいます。もう1つはピリポのように自分が求める前にイエス様の方が先に見つけてくださる、そのような人たちがいます。でも聖書を学んでいくと、はっきりと分かることは、結局みんなイエス様が、神が先に選んでおられたということがよく分かってきます。ヨハネの15章の16節、イエス様はこう言われました。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が 残るためであり、またあなた方が私の名によって、失礼、父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですとイエス様はおっしゃったわけです。イエス様が選んでくださった。ではいつ神は私たちを選ばれたのでしょうか。世の始まる前からです。パウロはエペソの一章の4節でこう言ってます。神は私たちを世界の元いの置かれる前から、彼というのはキリストですね、キリストにあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされたと言ってます。感謝ですね。私たちが教会来る前ではなくして、生まれた時でもなくして、生まれる前でもなくして、なんとこの見える世界が作られる前から、永遠の神の目にあなたはもうすでに選ばれていたということなんです。このように聖書は不思議ですけど、私たちが救われたのは神が先に選んでおられたと教えています。自分は選ばれていないのではないかな、そういうことを心配する必要はありません。あなたはキリストを信じたでしょうか。答えがはいなら、あなたは神に選ばれた人です。いや、私は選びが分かるまで信じませんという人が時々いますけれども、信じないと選びっていうのは分からないんですね。ですからどうぞキリストを信じてください。そうすれば、ああ自分も選ばれていたんだ、そのことがよく分かるようになります。救いは神の選びと私たちの応答が必要です。救いは神の選びと同時に私たちの応答をすることが必要です。イエス様はヨハネの6章37節でこう言われました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。またヨハネの6章の44節でこう言われました。私を使わした父が引き寄せない限り、誰も私のところに来ることはできません。私たちが神を信じることができたのは、もちろん私たちが聞いて応答したからなんですけども、その前に神があなたをすでに選んでおられて、神があなたを引き寄せてくださって、あなたを呼んだわけですね。私のところに来なさい。誰かを通してそのように神が私たちを教会に、聖書を読むことに招いてくださり、神が引き寄せてくださったので、私たちはキリストのもとに来ることができたわけです。神に選ばれた人は、福音を聞いたときに、それに応答してキリストを信じます。神が先にあなたを、私を選んでおられた。イエス様がピリッポを先に見つけたんです。そして信じた者はキリストに従って生きることを神は望んでおられます。イエス様はピリッポを見つけて何と言われましたか。ここで私に従ってきなさいと言われました。私に従ってきなさい。この後ピリッポはイエス様に従います。でも全てを理解したから従っていったのではないですね。読んでいくと分かりますけれども、五千人の給食の奇跡のところでイエス様はピリッポの信仰を試して、言われるわけですけれども、この人たちはお腹空かせてる、どうしようか。イエス様ご自分がなさろうとしていることを知ってたわけですけれども、ピリッポを彼の信仰を試されるわけです。ピリッポは200デナリのお金でどうなるんでしょうか、この大勢の人たちに足りませんというふうに彼は言うわけです。現実的な計算しか彼はその時点ではできませんでした。でもだんだんイエス様のことが分かり、信仰が成長していくと、異邦人がイエス様のところに会いたいと尋ねてくると、彼はアンデレと一緒にイエス様のところにその異邦人を連れていくんですね。そして最後の晩餐の時で、主よ私たちに父を見せてください、そうすれば私は満足をしますから、そのように正直な気持ちを言ったのもこのピリポでした。 イエス様が言われたことは、ピリポ、あなたは私をこんな長いこといたのに私を知らなかったんですか。彼はイエス様を信じてました。でもイエス様と父なる神との関係がよくわからなかった。私に父を見せてください、神を見せてください、そうすれば満足しますから。イエス様は何と言われました。私を見た者は父を見たのですと言われた。私を見た者は父を見たのです。イエス様を見た者は神を見た者、イエス様を信じた人は神を信じた者、神とイエス様とは等しい方であることをはっきりと教えました。キリストに従い続けるなら、キリストが誰なのか、はっきりとその理解が深まっていきます。44節でピリポはベツサイダの人であったと書かれています。このベツサイダっていうのはガリラヤ湖の北にある町なんですけれども、その町の名前の意味は漁師の町っていう意味です。漁師の町。ピリポはアンデレア、ペテロと同じ町の出身でした。まあ、小さい頃から一緒に遊んだ仲だったかもしれませんね。後にペテロはカペナウムの町に住むことがマルコの福音書を読むとわかるわけですけど、イエス様がこの弟子として選ばれたのは宗教家ではありませんでした。指導者たちではありませんでした。有名な人たちはありませんでした。ごくごく普通の人、専門的な教育を受けてない無学な漁師たちでした。でも彼らは純粋でした。素直な人たちでした。教えられやすい心を持った人たちでした。へりくだった人たちでした。良いと分かればすぐに行動するような人たちでした。ピリポはイエス様と出会って喜びに満たされて、それですぐにですね、友達に伝えに行くんですね。45節見てください。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の読むのか出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。イエス様がまずピリポを見つけました。ピリポはイエス様が誰なのかはっきりと分かって誰かに伝えたいわけで、それでナタナエルを見つけてってあります。イエス様が見つけ、今度はピリポがナタナエルを見つけているわけですね。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ピリポの証言はモーセと預言者たちが預言した方に会ったということです。イエス・キリストは誰なのか、彼の証言はモーセと預言者たちが預言した方ということです。律法と預言者、すなわち旧約聖書はキリストについて書かれている書物です。イエス様はヨハネの5章39節でこう言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が誰について証言していると言ってますか。私について証言しているのですと言われました。聖書はイエス様がキリストである救い主であることを証言している書物です。ところが、この宗教指導者たちはその方のもとに来ようとしませんでした。ピリポはその方と会いました。直接教えを聞いて分かりました。それでナタナエルに伝えました。しかしナタナエルの応答はどうでした？ ナザレっていうことです。耳を疑うわけです。ナザレ。ナザレから何の良いものが出るだろうっていうわけです。彼は他の福音書ではバルトロマイと紹介されています。バルトロマイ。同じ人物なんですね。バルっていうのはアラム語の子供っていう意味です。誰々さんの子供。それがバル。子供っていう意味で、トロマイは父親の名前です。ですから、トロマイという父親の子で、彼の名はナタナエルというのがその意味ですね。ヨハネの21章の2節によると、彼はガリラヤのカナの出身であったことがわかります。このカナっていうのももう十分田舎であったわけですけど、ナザレはさらに田舎の田舎で小さな小さな町だったわけです。あんなちっちゃな田舎から、町から、村から、良いものが出るのか。大都会だったらわかるけど、中心地だったらわかるけど、エルサレムだったらわかるけど、ベツレヘムでもだったらわかるけど、ナザレ、ヨセフ、誰ヨセフっていうことです。どこの誰よってことですよ、ヨセフ。彼は偏見を持っていました。偏見があった。あんな田舎から。疑い深い人でした。すぐに信じることはしませんでした。しかしピリポはどうするんですか？彼は議論しませんでした。議論しなかったんです。また諦めませんでした。あんなやつはもういいや。そういうふうには彼は言わなかったわけですね。ただ単純に何て言うんですか。来て、そして見なさいという。来て見なよと。直接自分でイエス様と会うように彼は進めるわけ。来て、そして見なさい。来てごらんよ。自分で会ってみたら、自分で見てみたら、自分で話を聞いてみたら、自分で調べてみたら。調べたのって言うと、会ったのって聞いたのって言うと、来てみたらって言うと、来なさい。そうすればわかります。どっかで聞いた言葉ですね。来なさい。来なさい。39節でしたっけ？誰が言われたんですか？イエス様が言われた言葉ですね。来なさい。そうすれば分かります。ピリポはイエス様が言われた言葉をそのまま友達にも来てごらんよ。そのように同じ言葉を使っています。私たちがよく失敗することは議論で相手を打ち負かそうとすることですね。仮に議論で打ち勝ったとしてもどうですか、皆さん。多くの場合、その人はキリストのもとに来ますか？私の経験からは来たことないですね。こうだからこうだ、こうでしょう。確かにそうなんですけど、議論で勝っても相手はキリストのもとには来ないわけです。ピリポは賢く議論せずに、来てごらんということです。来てみなよ。来てみなさい。自分でキリストに会うように、イエス様に会うように、彼は進めました。47節、イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか？イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。ご一緒に鍵括弧読みます、はい。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。 ここでイエス様はご自分がすべてのことをご存知であることを示しておられます。イエス様はすべてをご存知なるお方です。すべてを知っておられます。まずナタナエルがどういう人なのか知っていました。彼の心の内も知っておられました。なんて言われるんですが、彼を見てこれこそ本当のイスラエル人だ、彼の内には偽りがないと言われました。ナタナエルと会うのは初めてなのに、彼が生粋のイスラエル人であることを知っていました。正直者で嘘をつかない、偽善的でない、誠実に生きている、それがイスラエルの特徴なんです。神に選ばれた人の特徴です。嘘偽りを言わない、完全であるという意味ではありません。罪がないということではありません。イスラエルの意味はもともとヤコブでした。アブラハム、イサク、ヤコブ、このヤコブとは奪うものとか騙すものという意味があります。生まれながらの彼の性質でした。でも彼の名前が変えられます。イスラエルって変わるんです。イスラエル、それは神に納められるという意味です。あるいは神の王子とか、神と争って勝った、神様に納められていく人、神を王とする、それがイスラエルなんです。彼は神を求めていました。真実に生きよう、神の前に正直に、人の前にも正直に生きよう、そのような男、それがナタナエル。彼こそそうだ、当時の宗教指導者たちはそうではなかったわけです。地位を求め、名誉を求め、名声を求めて、表上は宗教ぶっていったわけですけど、中はそうではなかった。内側はもうドロドロであったわけです。宗教の仮面をかぶった人たちでした。神の言葉に聞こうとしない、自分たちの伝統、自分たちは神の民である、アブラハムの子孫である、それを誇ってたわけです。クリスチャンホームに生まれたから私たちは大丈夫。私は信じてるから。そのくせイエス様が来られたので彼らはイエス様を否定するわけです。それが当時の宗教家でした。イエス様はナタナエルを見て、いや、これこそ本当のイスラエル人だ、彼のうちの偽りがない。で、ナタナエルは自分の心の内を言い当てられたので驚いて、どうして私をご存知なんですか、今初めて会ったのに、から驚くわけですね。さらにイエス様は心の内だけではなくして、彼がどこにいたのかも言い当てるわけです。こう言われました。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、ピリポが見つけてイエス様のところに招いたわけですけど、その呼ぶ前にあなたがどこにいたのか、イチジクの木の下にいるのを見た。肉眼で見えないところでした。遠く離れた場所であったのにイエス様は彼がどこにいたのか知っておられたわけです。詩編の139編の一節、ダビデはこう言ってます。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそ私の座るのも、私たち今座ってますけど、神は私たちが座るのも知っておられ、私たちが立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。私の言葉が私の舌に上る前に、何としようあなたはそれをことごとく知っておられます。私たちが言葉を発する前に心の内なる思いも や思いに上がる前からすでに神はすべてを知っておられる。あなたの前、あなたを前から後ろから私を取り囲み見て私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議ですよね。ダビデはそのように言っている。あまりにも不思議、あまりにも高くと及びもつきません。そのようにダビデは言っています。人の心の内やその人がどんな状況にあるのか、私たちは全てを知り尽くすことはできません。それができるのは神だけです。全てを知っておられる方、それが誠の神です。ここでイエス様はナタナエルの心の内も彼がどこにいたのかも全てを知っておられました。それでナタナエルは言いました。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。この瞬間ナタナエルは信じました。彼最初はどうでした？ピリポの証言を信じましたが、信じなかったわけですね。偏見を持ってました。あんな田舎、ナザレから良いものは出るはずがない。良いものが出るんであればエルサレムかベツレヘムだろう。私たちの周りにもどうですか？キリストについて偏見や固定観念を持っている人たちがいないでしょうか？あるいは私たちに対してどうですか？あんたからいいものが来るはずないよって、こんなすごい話なんであんたから来るの？神についてキリストについてすごい話が私たちが来るはずはないと思っているわけですね。友達から来るとは思わないわけです。なんかすごい話やすごい人から来ると思うわけですけど、それは偏見で固定観念です。あるいは先入観です。またある人たちはその偏見と固定観念と先入観で心を固く閉ざして信じようとしません。でもここを読んで励まされることは、今は信じなくても後になると信じることはいくらでもあるということ。ピリポはナタナエルに断られたとき議論しませんでした。とにかくまず来てみなよということです。来てごらん、来てみなさい。ナタナエルはキリストのもとに来たとき、キリストが誰なのか理解できました。イエス様は彼の心の内も彼がどんな状況にあるのかも全てをご存知でした。同じように私たちのことも主はすべて知っておられます。今朝あなたの心の内にあるのは何でしょうか？誰も知りません。知ってるのはあなただけであり、もう一人神様はあなたの心の内をすべて知っておられる。そして今どういう状況の中にあるのか誰も知りません。知ってるのはあなただけです。でもそれどうすることもできないこともあります。神はあなたを助けてくださるんですね。神はあなたの心の内も知っておられ、あなたが今どういう困難な状況にあるのかも全てを知っておられます。ですから私たちはまずこの方のもとに、キリストのもとに来ましょう。イエス様を親しく知ることが全ての問題の解決につながっていきます。そしてピリポがしたように家族友達をキリストのもとに連れてきましょう。キリストのもとには休みがあります。キリストのもとに来るなら、どんな人でも新しく生まれるなら変わります。新しく生まれなければ古い人のままですが、キリストのもとに来て新しく生まれるならば誰でも変わります。新しく生まれるか生まれないかなんです。キリストのもとに連れて来ましょう。ナタナエルは キリストのもとに来て答えました。彼は誰か分かりました。あなたはイエス様、あなたは神の子です。神でないとそういうことはできません。あなたは神と等しい方、神の子です。あなたはイスラエルの王です。最後に50節、イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。書き括弧一緒に朗読します。はい。誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。イエス様はナタナエルに答えて言われました。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか？ナタナエルは自分がどこにいたのかイエス様が言い当てたので信じました。しかしイエス様はそれよりもさらに大きなことを見ることになりますと言われました。どういう意味でしょうか。それよりもさらに大きなことを見ます。彼はもうすぐに見るんです。来週そのことを学びますけれども、3日後に彼の故郷であるカナの婚礼で水がブドウ酒に変わる奇跡を彼は見ます。それだけではありません。彼はイエス様についていきます。3年半の間に彼は多くの奇跡を見ます。目の見えないものが見え、耳の聞こえないものが聞こえ、足の歩けない人が歩けるようになり、不治の病、ツアラートに侵されたものが清められるのをナタナエルは見るわけです。さらに十字架にかかり死人の中より3日目によみがえったイエス様を彼は目撃するわけです。大きなことを彼は見ると言われた通りにその通りになります。そしてここでイエス様はこう言われました。誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ますと言われました。これは創世記の28章の10節、ちょっと開きましょうか。その出来事を引用して言われたことですけれども、そこちょっと開いていただけますか。旧約聖書の48ページです。創世記の28章10節、ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。 ここはヤコブがお兄ちゃんのヤコブ、エソーを騙して長子の権利を奪ってお兄ちゃんから殺されるのではないか、そのように思って逃げた時の話です。あるところに着いた時、それはベテルであることが分かりますけれども、ヤコブはもう疲れ切って石を枕にして眠りにつきました。すると彼は夢を見るわけですね。その夢というのは、一つのはしごが天から降りてくる夢でした。一つのはしごが天から降りてきて、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている夢でした。不思議な夢でした。すると主が、神様が夢の中で彼にこう語るんですね。この土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は血の塵のように多くなる。地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福されます。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを離れません。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、アブラハムに契約をし、イサクにそれが更新され、さらにその子のヤコブに神様は同じことを繰り返し約束をお与えになりました。私が約束したことを成し遂げるまで、神が先に約束してくださいました。それが成し遂げるまで決してあなたを離れないとおっしゃったんです。ヤコブはこの時、自分は神から見捨てられた、神はもう私と共におられないだろう、人からも見捨てられた、そのように彼は思っていました。しかし神は彼を見捨てていませんでした。天からの一つのはしごが降りてきました。それによってヤコブは分かったわけです。ああ、神は私を見捨ててなかった、こここそ神の家である、神が私と共におられる、神は私を見捨てない、人からも見捨てられ、神からも見捨てられていると思った彼に対して神からの励ましがあったわけです。天からのはしごとは誰を表しているんでしょうか。さあ、ヨハネの福音書に戻りましょう。この箇所を引用してイエス様はここでナタナエルに言われたんですね。もしかするとナタナエルはイチジクの木の下でこの創世記の28章を読んでいたのかもしれません。イエス様は言われました。誠に誠にあなたに告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。人のことはメシア、キリストの別の呼び方です。先ほどの創世記の28章で天が開けて何が降りてきました。一つのはしごが降りてきたわけです。一つのはしごとは誰を表しているんでしょうか。それは天から降りてこられたお方、目に見えない神が人となって来られたお方、神の一人をイエス・キリストを表しています。イエス様は私たちを神の国に入れるためのただ一つの道です。ヨハネの14章の6節でこう言われました。私が何でした？道ですと言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私たちが天国に入るためのただ一つのはしご、ただ一つの道、それはイエス・キリストだけなんです。たくさんの道があるわけではありません。天への門はただ一つです。天への道はただ一つです。神が備えてくださった道はただ一つで、このイエス・キリストを通して出なければ誰一人神の身元に来ることはで できません。でも私たちが頑張ってこのはしごを登っていく話ではありません。私たちはこの方のもとに来るだけなんです。キリストのもとに来ることです。へりくだってこの方に信頼するならば、この方が私たちを引き上げてくださいます。キリストは誰でしたか？キリストは誠の神でした。この方によって全てのものは作られました。この方に永遠の命がありました。目に見えない神が、神の一人子が人となって天から降りてこられました。バプテスマのヨハネはイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証言しました。アンデレはどうでした？彼はメシア、キリストと証言しました。ピリッポは旧約聖書の預言者たちが預言した方と証言しました。ナタナエルは、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですと証言しました。キリストは私たちの罪のために十字架で死なれ葬られました。しかし聖書の示す通りに、キリストは3日目に死人の中よりよみがえりました。この方には罪がなかったからです。私たちの罪はこの方によってすべて贖われ、神の前に信じた者は罪のないものとして認められる。これが神の恵みなんです。信じるだけで誰でも救われる。私たちの行い努力は関係ありません。神がしてくださったことを信じる信仰によって誰でも救われます。あなたはどうでしょうか？この方を信じたでしょうか？まだの方、どうぞ今日あなたも信じてください。そうすれば永遠の命を持つことができます。すでに信じたクリスチャンの皆さん、神はキリストにあってあなたを、私を選んでくださいました。私たちが真理を求めた、真実を求めてた、それもあったでしょう。ある人はそうではなかった、私はそうではありませんでした。でもどっちにしても神が私たちを先に選んでおられたということです。私たちはそのことをまず神に感謝します。すでに救われたこと、永遠の命が与えられていることを感謝しましょう。救いは神の恵みによるものなんです。プレゼントなんです。神からの賜物です。私たちが救われたのは神の恵みのゆえであり、また私たちが救われたのはそれを伝えてくれる人がいたからですね。聞かないと私たちは信じることできません。聞いて私たちは信じることができました。今度は私たちが神の恵みを知った者として、全ての人にこの良い知らせ、福音を述べ伝えましょう。神の望んでおられることは、一人でも滅びないで永遠の命を持つことです。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを憐れんで救ってくださりありがとうございます。あなたの憐れみ、あなたの恵みの上に私たちも福音を聞いて救われたことを感謝します。どうぞ私たちの周りの人たちに、あなたのこの良い知らせが私たちを通して伝えられますように、ピリポが明かしたように、来てそして見なさいと、私たちも周りの人をイエス様あなたのもとに連れてくることができますように、主が私たちをどうぞ用いてください。あなたの恵みによって私たちを強くしてくださいますように、イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アメン。